ヨハネ1章29節から31節まで。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に来る方は私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの人のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れてくださるそのことのために私は来て水でバプテスマを授けているのである。バプテスマのヨハネの務めはキリストの先駆者としてキリストを指し示す、そして証しをすることでした。ヨハネはこの箇所でキリストについて、その本質と使命について証しをしています。イエス様の本質が神の御子、御子なる神であるということ、そしてそのご使命が神の子羊になることだということです。で、最初にヨハネがイエス様の本質、つまりイエス様が本当はどんなお方なのかということについて証しした言葉に聞きたいと思います。ヨハネ1章27節でヨハネはこう言っています。私はその人の靴の紐を解く値打ちもない。これはやがて来られるキリストについて言った言葉ですが、当時お客様を迎えますときにはその靴の紐を解いて足を洗ってあげるという習わしがありました。皆さんも日本の時代劇をご覧になると、旅人が旅籠に泊まるとき、わらじを脱がせてもらって足を洗ってもらうという、そういうシーンがありますね。あれと同じです。ユダヤの国では、お客様のサンダルの紐を解くのは、召使いの中でも一番下の者がする仕事でした。ですから、ヨハネが私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと言いましたのは、やがて来られるキリストがどんなに優れたお方であるかということを表す言葉なのです。で、それはヨハネが謙遜して言ったというだけではなく、実際にキリストが人間を超えた存在であるということを表しています。ヨハネは30節のところでやがて来られるキリストについてこう言っていますね。私の後に来る方は私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。私の後に来る方は私よりも先におられた。なんか謎々のような言葉ですが、これは何を言っているのでしょうか。私の後に来る方というのはお分かりですね。イエス様がバプテスマのヨハネが活動したその後にやってこられて宣教を始められたということを意味しています。ではヨハネが私よりも先におられたと言っているのはどういうことでしょうか。ルカの福音書によりますと、イエス様はバプテスマのヨハネが生まれてから6ヶ月後にお生まれになったとなっています。ヨハネの方がイエス様より6ヶ月年長でした。でもヨハネがここで言っているのはどちらが先に生まれたかということではないのです。イエス様が神の御子として永遠の先からおられたお方であるということを言っているのです。ヨハネの福音書は、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この有名な説で始まっています。この言葉というのは神の御子のことでした。神の御子が人となって生まれイエスと名付けられたのはバプテスマのヨハネよりも確かに6ヶ月後です。キリストとして宣教を始められたのもヨハネの活動の後です。でもイエス様は神の御子としてヨハネが生まれるはるか以前から存在しておられた、父なる神様から生まれておられたのです。 いえ、ヨハネどころか、この世界が存在する前、永遠の先からおいでになったお方、ヨハネがイエス様を私よりも先におられた方と言ったのは、実に驚くべきことです。ヨハネはイエス様が神の御子であること、それを神の恵みによって知らされていたのです。ヨハネの8章の58というところに、イエス様はこう言っておられます。よくよくあなた方に言っておく、アブラハムの生まれる前から私はいるのである。私はいるという言い方。これは神様が、私はあってあるもの、I am that I am と言われたのと同じ言い方なんです。聖書に精通したユダヤ人たちは、この言葉を冒涜だと感じました。神以外にそんなことを人間は語ってはいけない。それでイエス様を石打ちにしようとしています。イエス様がご自分を永遠の存在者、神とされたからです。ユダヤの指導者たちはイエス様を初めからおられた方、先におられた方として受け入れることをしませんでした。でもバプテスマのヨハネはイエス様をそのようなお方として人々に示したのです。バプテスマのヨハネはイエス様を単に優れた人間として敬っただけではありません。神としてその前にひれ伏したのです。イエス様の弟子たちも同じです。弟子たちはイエス様が奇跡を行われ、ご自分が神であるということを示し始められたとき、主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。そう言ってイエス様の足元にひれ伏しています。また復活の後、イエス様を我が主よ、我が神よ、そう呼びまして礼拝を捧げているのです。ある人が言いました。ここに国王や大統領がやってきたら、人々は立ち上がって迎えるだろう。しかし、イエス・キリストが来られたら、私たちはひれ伏して迎えなければならない。優れた人物には礼儀を尽くします。でも、聖なるイエス様には、それ以上のこと、礼拝が求められているのです。イエス・キリストを信じる信仰とは、単にイエス様を優れた人物として尊敬する、イエス様のファンになるということではないのです。イエス様を神として礼拝して、主に従う者、フォロワーになるということなのです。いかがでしょう。皆さんはイエス・キリストが単なる人間ではなく、永遠の先からおられた神の御子である、というこの真理をはっきりと理解していらっしゃいますか？信じておられますか？イエス様をそのようなお方として信じ、頼り、従い、そしてイエス様をそのようなお方として人々に知らせているでしょうか？もしそうでなければ、クリスマスは単なる偉大な人物のお誕生日、ハッピーバースデー、ジーザスで終わってしまうのです。神の御子の本当の誕生は永遠の先です。クリスマスは正確に言えば神の御子が人となられた日です。イエス様が永遠の神の御子であるというこの真理に立ってこそクリスマスは本当の意味を持ってきます。私たちはそれを本当にの意味で祝うことができるのです。バプテスマのヨハネは次にイエス・キリストの使命を明かししました。イエス様を指さして言いました言葉、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この言葉にそのことが示されています。ではイエス様が神の子羊であるというのはどういうことなのでしょうか。神様は聖なるお方です。罪ある人間はこの聖なるお方の前に立っていることはできません。預言者イザヤは聖なる神様の幻を見たとき、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、こう叫んでいます。私は滅びるばかりだというのは、 私は今まさに滅びていると訳すことができるほどです。聖なる神様の前に立つとき、人はこの聖なるお方の前で自分の罪を示され、震えおののくことしかできないのです。人は神様に立ち返り、神様と共にいて初めて幸いを得ることができるんですが、人が聖なる神様の前に出ることは、まさに滅びでしかないのです。人は神様に近づかなければならないのに、私の中に罪があって聖なる神様に近づくことができない。このジレンマはどのようにして解決されるのでしょうか。旧約時代にはこのジレンマを解決するために祭壇に犠牲の動物が捧げられました。しばしば子羊が捧げられました。それを捧げる人はその子羊の頭の上に手を置きます。で、手を置くというのは、その動物がその人の身代わりになるということを意味します。その子羊は、その人の罪を負って、祭壇の上で殺され、焼かれます。その煙が天に昇るとき、神は天でその人の罪を許し、その人を受け入れてくださる。イザヤは、幻の中で祭壇の炭火によって清められ、預言者として使わされていくんですけれども、この祭壇の炭火というのは、祭壇で捧げられた犠牲による罪の許しを表すものなのです。けれども、旧約時代の動物の犠牲は、後に来る本物の犠牲の雛形に過ぎません。それは完全には人の罪を取り除くことができなかったのです。本物の犠牲、それが神の子羊、聖なる神の御子イエス・キリストです。イエス・キリストは全人類の身代わりとなって、人の罪をすべて背負い、十字架という祭壇の上で罪のための犠牲となって死んでくださいました。今から2000年前のグッドフライデーに、聖なるお方が罪となり、神の御子が父なる神様から見放される、命の主が死なれるという出来事が起こりました。それは聖書に予言されていたとはいえ、人の心に思い浮かんだことのない出来事、まさに前代未聞の出来事でした。この神の御子の死によって、世の罪は取り除かれました。人はその罪を許され、神に近づき、神と共にあることができるようになったのです。イエス・キリストが実にその神が備えてくださった犠牲の子羊です。旧約聖書が何千年にもわたって描いてきました神様の救いの約束は、この神の子羊によって完全に成就したのです。救い主が苦しみを受けて死ぬ。しかもそれは世の罪のための身代わりの死であるということは聖書に予言されていました。けれども当時それを理解していた人はほとんどありませんでした。バプテスマのヨハネはしかしそのことを神様の特別な恵みによって知らされていました。それでイエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そういうことができたのです。ヨハネはイエス様が宣教を始めて間もなく捕まえられ処刑されました。ですからイエス様のその十字架を見ることはありませんでした。けれども彼はあらかじめイエス様の十字架を指し示すことができたのです。イエス様がヨハネについて、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかったと言っていますが、それはおそらくヨハネがイエス様の真の使命を理解していた、そのことと関連があると思います。この絵はグリューネヴァルトのイーゼンハイム祭壇画として知られている絵です。今は博物館にありますが、元はドイツのイーゼンハイムにあります病院の 礼拝堂にあったものです。イエス様の十字架のもとに、そこにいるはずのないバプテスマのヨハネがいます。イエス様を指さしています。これはイエス様の十字架が偶然起こった出来事ではなく、聖書が予言していた出来事であり、十字架の上で苦しむイエス様こそ世の罪を取り除く神の子羊なのだということを示しているのです。ここには世の罪をすべて引き受け、それを取り除くために神の子羊として死んでいかれるイエス・キリストが描かれています。バプテスマのヨハネが叫んだ、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、その声がこの絵から聞こえてきそうです。世の罪を取り除く神の子羊、この言葉は主の晩餐の賛美となりました。ラテン語でアニステイ。先ほどの絵をよく見ますと、バプテスマのヨハネの足元に十字架を持った子羊がいるのがわかります。その喉元から血を流しています。その血が杯に注がれています。この杯は主の晩餐の杯のことです。子羊イエス様がその血によって勝ち取ってくださった罪の許し、救い、永遠の命、それをこの杯は表しているのです。私たちはイエス・キリストのこの十字架を繰り返し記念します。アメリカでは独立記念日 9-11 は毎年繰り返してそれを記念します。もう長年やってるから終わりにしましょうというふうなことは誰も言いません。同じように教会はイエス様が命じられたようにイエス様の十字架の死を2000年の間繰り返し記念してまいりました。これからもそうします。そしてそれを記念するために信仰者はイエス・キリストを神の子羊として覚えるのです。主の晩餐によって十字架の出来事の意味を深く悟り、神の子羊イエス・キリストへの信仰と愛とを養っていくのです。一人一人が主の晩餐によって養われていくことによって、教会がキリストの体として立て上げられていきます。ある牧師が、教会とは生産共同体であるとそう言いました。主の晩餐を共に守る者たちによって教会が立て上げられていくという意味です。まさにその通りだと思います。ポール・インウッドという人が Lamb of God という賛美をこの主の晩餐式のために作りました。主の晩餐によって一人一人が命、喜び、愛、光を受け、癒され、養われ、力を受け、互いが一つの信仰に結び合わされて立て上げられていく。そういうことをこの歌は歌っています。歌詞を味わってみましょう。Jesus, Lamb of God, Bread of life for us. Jesus, Lamb of God, Wine of joy for us. Jesus, Lamb of God, Bearing all our sin.Have mercy on us. Give us your peace. 2番はこう歌います。Source of unity. Precious cornerstone. Jesus, Lamb of God. 3番。Bread that makes us one. Wine that heals our pain. 4番。Food for hearts and minds. Giving strength to all.そして5番はこう歌います。Jesus, Lamb of God, building up your church.Jesus, Lamb of God, source of light and love.Jesus, Lamb of God, bearing all our sin.Have mercy on us.Give us your peace. イエス様、あなたこそ 世の罪を取り除く神の子羊です。あなたは私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。あなたによって私たちは生かされています。この信仰の告白をもって、神の子羊、主イエス・キリストを心から覚える晩餐式といたしましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちが捧げるどんな犠牲も、私たちをあがなうには不十分であることをご存じで、ご自分でその犠牲を用意されました。それがあなたの御子、神の子羊イエス・キリストです。イエス様はあなたが備えてくださった私たちを救うただ一つの犠牲です。イエス様を神の子羊と呼ぶとき、イエス様が私たちにとってどのようなお方であるか、何をしてくださったかをしっかりと心に刻むことができるようにしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。